阿公写経だより2022年8月号です。表紙の説明です。見えなくても通じる気持ち。7月15日金曜日、朗読ボランティアライムリスナー交流会を開催しました。普段は広報や新聞、小説などを朗読した CD の送付でつながっているボランティアと視覚障害者のリスナーが対面で交流するのは3年ぶりでした。参加者はレクレーションを楽しんだり、お互いの近況などを話して久しぶりの再会を楽しんでいました。交流会の様子が4枚の写真で紹介されています。全員マスク姿ですが、どのグループもとても和やかに話し合い、交流ができていることが、笑っている目だけで理解のできる写真です。今月の主な内容です。特集、新しい居場所の形。各種女性事業、女性団体決定。教えて、障害福祉サービス。町発見、阿公福祉ニュース。引きこもり啓発フォーラム初級展示講座、生活支援サポーター養成講座、福祉作文募集、阿公のホットな人、その他となっております。特集、新しい居場所の形。コロナ禍で地域活動が中止になった際、何気なく皆で話したり集まっていたことが、認知症の予防や孤独感の解消、安否確認、そして自分自身の健康につながっていたことに気づき、居場所の必要性を実感した方もいるのではないでしょうか。厚生労働省から屋内外でのマスク着用については緩和されましたが、一方で令和4年7月末現在では、新型コロナウイルスの感染者は再び増加傾向となっています。そんな中、居場所の開催について、始めたいけど場所がない、集まりたいけどコロナが心配のような悩みを抱えていませんか？今回は、集会所などの公的な場所だけでなく、自宅や空き家などを利用して開設されている2カ所の居場所についてご紹介します。安心して集える今後の居場所づくりのヒントにしていただければと思います。地域の空き家、場所を活用するくつろぎの縁側、悠々。悠は優しいの悠と書きます。人が自然と集まる居場所に。地域に地元の人や観光客がくつろげる場所がなかったんです、と解説のきっかけを語ってくれた門田さん。名前は YOU、あなたという意味もあり、昔の縁側のように自然と人がつながる場所になってほしいという思いが込められています。少子高齢化や過疎化、空き家問題など地域に課題はいろいろありますが、この居場所が人とのつながりや地域が活性化するきっかけになればと思います。と門田さんは居場所の今後について話してくれました。この居場所は6月に開設したばかりですが、地域の方や観光客だけでなく市外の団体の利用もあるそうです。空き家や場所を活用することで地域外にもつながりが広がっていきそうですね。佐古市ふるさと海岸広場に面した素敵な佇まいの建物、開設時間内であれば自由に利用できる緑いっぱいで、庭石や木製のベンチのある裏庭、優しそうな笑顔の門田守弘さんの写真が掲載されています。くつろぎの縁側悠々。開設場所は阿公市佐古市2200番地、佐古市ふるさと海岸近く。開設日時、木曜日から日曜日午前10時から午後4時まで。問い合わせ先は門田守弘さん、電話 090-2594-1000。 1480です。自宅の庭を活用する浮田さん宅のオープンガーデン、来てくださる方が元気の源、ご近所の方に庭の花に癒されたと言われたことと、もともと花が好きだったことがオープンガーデンを始めたきっかけという浮田さん、今ではご近所さんだけでなく、通りがかった方や訪れた方のちょっとした憩いの場にもなっています。時には知り合いの知り合いの方が来ていることもあるそう。また忙しい日々を過ごす中で訪れた方から元気をもらっているという浮田さん、自分の大好きな花を見て喜んでくださる方がいるから元気でいられると思っています。もっとたくさんの方に見て楽しんでもらいたいです。おすすめの時期は2月から4月のクリスマスローズ、バラが咲く5月ですと笑顔で教えてくれました。自分の好きなものや身近な場所を利用した居場所なら無理なく楽しく続けられそうですね。多種多様な花や木が植えられている浮田さん宅の広々とした庭の写真、綺麗な花に囲まれてオープンガーデンに設置されたテーブルと椅子に座ってお茶を飲んでいる2人の女性の写真、文字通り話に花が咲きます。笑顔の素敵な浮田和子さんの写真が紹介されています。浮田さん宅のオープンガーデン、開設場所、赤穂市新田4番地本田カーズ赤穂店隣、開設日時不定休、時間は午前9時から午後4時。問い合わせ先、浮田和子さん、電話 45-1616 です。今回ご紹介した2カ所の居場所のように、工夫次第で様々な形の居場所を開設することができます。社会福祉協議会では、感染対策をしながらコロナでつながりを切らさず、楽しく居場所が開催できるよう、皆さんの居場所づくりや運営を応援しています。ぜひお気軽にお声掛けやご相談ください。今後も地域の居場所についてご紹介していきたいと思います。各種女性事業の女性団体が決定しました。広報やホームページなどを通じて募集したところ、3世代交流事業、地域のつながりづくり応援事業ともに3団体の応募があり、7月20日水曜日の審査会にて審査した結果、次の通り女性が決定しました。内容などは赤穂社協だよりで随時紹介していきます。3世代交流事業とは、市内に活動の基盤を有する5人以上で構成する団体などが3世代交流を推進する目的で自主・自発的に新たな行事を行う際に3万円を上限として助成金を交付します。交付決定には審査があります。令和4年度最終締め切り日8月31日水曜日午後5時まで。今回の3世代交流事業2回目締め切り分の決定内容です。3団体に女性が決まりました。1、播磨台自治会、交流内容、3世代交流夏祭り、女性決定額3万円 2、憩いの広場高尾、交流内容は3世代交流夏の集い、丸ごと夏、夏を楽しもう、女性決定額3万円。3、小島自治会、交流内容は3世代ふれあい夏祭り、女性決定額2万円。3世代交流事業の決定内容は以上です。地域のつながりづくり応援事業とは、地域住民同士のつながりづくりや助け合いについて自主的、継続的に新たな活動に関する機材、備品購入費などに対して5万円を上限として助成金を交付します。 交付決定には審査があります。なお、今年度の募集は終了しました。今回の地域のつながりづくり応援事業は2団体に助成されます。1. 西町自治会。申請内容、健康づくり、防犯、災害対策などの研修実施にかかるマイク設備購入費用、助成決定額5万円。2. 千鳥自治会。申請内容、地域住民が集う居場所にかかるテーブル購入費用、助成決定額5万円。以上となっています。教えて、障害福祉サービス。問い、障害や病気があっても働きたいです。利用ができるサービスはありますか？答え、障害福祉サービスには働きたいけれど障害や病気のために働くことが難しい方を支援するサービスがあります。就労を支援するサービスには1、就労継続支援 A型 B型、2、就労移行支援、3、就労定着支援があります。1、就労継続支援、一般企業などでの就労が困難な方に働く機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動の機会を提供し、働くための知識や能力向上のために必要な訓練を行います。A 型、雇用契約に基づく就労が可能な方を対象とする雇用型で、最低賃金が保障されます。B 型、雇用契約に基づく就労が困難な方を対象とする非雇用型で、工賃が支払われます。2、就労移行支援。一般企業などへの就労に向けて、必要な知識や能力向上のための訓練を行います。3、就労定着支援。一般就労した方が、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。それぞれ支援の目的と対象者が違います。また、今回紹介した他にも就労に関する支援はあります。相談支援専門医、または赤穂市社会福祉課障害福祉係、電話 43-6833、ファックス45-3396、 e-mail shogai@city.ako.lg.jp までご相談ください。町発見赤穂福祉ニュース。今月は4件のご紹介です。1、彩りの中で幸せ願う2日間。7月2日土曜日、3日日曜日の2日間、福祉会館2階において貸し衣装展示会を開催しました。成人式の振袖、卒業式の小振袖、袴などを展示し、およそ150名のお客様にご来館いただきました。ありがとうございました。貸し衣装事業の収益金は地域福祉を高めるための貴重な財源となっています。色あでやかな着物が会場いっぱいに展示される中、熱心に職員の説明に聞き入っている数組のお母さんと娘さんの写真です。 2. みんなで作る赤穂の福祉。赤穂市社協では令和4年度で現計画が期間満了になることから、令和5年度からの5カ年計画である第3次地域福祉推進計画を今年度策定します。その第1回目の委員会を7月11日月曜日に開催しました。12名の策定委員を中心に地域の皆様の意見を反映し、身近に感じ生かしていけるような計画にしていきたいと思います。委員の皆さんが資料に目を通しながら 真剣に意見交換をされている様子がうかがえる写真です。3、知ることが誰かの助けになる。7月9日、16日、23日の土曜日、第37回市民福祉講座を開催し、延べ123名が聴講しました。全3回を通して、本当の豊かさやインターネット、ゲーム依存、LGBT など近年の課題について学びました。参加者からは、あまり考えたことがないテーマだったが、いろいろな生き方があることを再認識したと、新たな知識を得る機会になりました。スクリーンに大きく映し出された幸せそうな家族写真を背に語る講師の方の写真です。4. つながりを切らさないために。7月28日木曜日、ふれあい生き生きサロン実践者交流会を開催し、12サロン21名が参加しました。会ではグループに分かれ、それぞれの現況や課題について意見を出し合い共有しました。長引くコロナ禍ですが、地域のつながり維持に取り組んでいきます。多くの意見が出されたであろうと想像のできる話し合いの様子の写真です。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体で、こんな行事、取り組みをするよ、などの情報を、ぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。問い合わせ、ご連絡は、阿光市社会福祉協議会までお願いします。引きこもり啓発フォーラム、家族の思い、当事者の本音。日時、9月7日水曜日、午後1時30分から4時、場所、総合福祉会館3階集会室、対象、引きこもりについて関心のある方50名、市民優先となります。参加費無料、ただし事前に申し込みが必要です。内容、第1部基調講演、神戸市看護大学教授船越明子氏。第2部パネルディスカッション、コーディネーター船越明子氏。登壇者、 NPO 法人ひだまりの会代表松井克也氏、引きこもり当事者、認定 NPO 法人コムサロン21副理事長谷口慎一郎氏、阿光市役所社会福祉課相談窓口エール相談員、阿光市社会福祉協議会引きこもり支援事業担当者。申し込み、8月31日水曜日、社会福祉協議会までご連絡ください。初級展示講座、視覚に障害のある方や目が見えにくくなった方が情報を得る方法の一つが点字です。広報や交通機関の時刻表、カレンダーなどの文字を点字に変換する点訳について一緒に学んでみませんか？基本からじっくり学べて初めての方でも安心です。日時、9月7日水曜日から10月5日水曜日、毎週水曜日全5回、午前10時から正午まで。場所、総合福祉会館2階技能習得室2。講師、点訳ボランティアグループ阿光点灯会。参加費無料です。ただしテキスト代別途590円が必要です。定員10名。市民優先です。申し込み、8月24日水曜日、社会福祉協議会までご連絡ください。令和4年度生活支援サポーター養成講座全5回。高齢者の生活に寄り添い、日々の暮らしのちょっとした困りごとを支援し、暮らしの応援者になっていただくため、必要な基礎知識を学ぶ講座です。 住み慣れた地域で自分らしく暮らしたい。そんな思いを支える暮らしのお手伝いを一緒にしませんか。日時、1日目、9月14日水曜日、午後1時30分から4時30分。2日目、9月21日水曜日、午後1時30分から4時40分。3日目、9月28日水曜日、午後1時30分から4時40分。4日目、10月5日水曜日、午後1時30分から4時10分。5日目、10月12日水曜日、午後1時30分から4時30分。講義内容、オリエンテーション、職務の理解、老化や疾病についての理解と介護予防、高齢者などの尊厳の保持、本人や家族とのコミュニケーション、制度理解、チームケア、自立支援の理論と実践、各活動団体紹介、修了式。場所、総合福祉会館2階研修室。対象、高齢者の生活支援、地域での助け合い、支え合い活動に関心のある市民の方、25名程度。先着順です。受講料、無料。申し込み締め切り、9月9日、金曜日。問い合わせ、申し込み先、赤穂市総合福祉会館内、赤穂市地域包括支援センター、電話 42-1201、ファックス 42-1260、電話またはファックスで申し込みください。本講座の全日程5日間を修了された方に修了証を交付します。修了証は兵庫県内のみ有効で、生活支援訪問サービスに従事する際に必要となります。実際にサービス従事者として業務を行うには、本講座の修了証を取得した上で、事業所に雇用される必要があります。心配事相談所のご案内。8月17日から9月7日までのご案内です。一般相談、8月24日水曜日、9月7日水曜日。弁護士相談、これは予約が必要です。8月17日水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも予約が必要です。8月24日水曜日、9月7日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。問い合わせは社会福祉協議会までご連絡ください。福祉作文募集します。福祉に対する理解や認識を深めていただくため、身近な福祉問題や活動をテーマにした作文を募集します。応募資格、市内在住の人、または市内に通勤・通学する人。応募方法、応募作品に題名、氏名、振り仮名、住所、職業、学校名、年齢、電話番号を記入し、400字詰め原稿用紙、20×20 マス、A4 サイズのみ、3枚以上、5枚以内に、濃くはっきりと書いて原本を提出してください。応募作品は未発表のものに限ります。返却はいたしません。応募者全員に参加証があります。応募締め切り、9月9日金曜日、社会福祉協議会まで持参または郵送。入賞者は12月の障害者週間、共に考える市民の集いの席上にて表彰する予定です。佳作は除きます。コロナウイルスの感染状況により中止または変更になる場合があります。引きこもり家族の集い。外出しづらく、引 引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししませんか。日時、8月25日木曜日午後1時から4時。時間内、出入り自由です。申し込み不要です。場所、みんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。ちょっといい話。遠くの親戚より近くの他人とよく言ったものです。先日白内障の手術をしました。主人の食事はどうしようかと思っていたところ、手術前日には市内の友人が夕食を、当日には近所の友人が2人分の昼食と夕食を持ってきてくれました。本当にありがたく、温かい思いやりに感謝しました。近くの他人との絆を改めて気づかせてくれる出来事でした。あーちゃんより。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は社会福祉協議会です。赤穂のホットな人。今回は土曜夜店を3年ぶりに開催した科学地通り商店街の会長田辺さんにお話を伺いました。問い、活動を始めたきっかけは。答え、もともと土曜夜店には90年以上の歴史があります。令和2年、3年とコロナで中止としましたが、状況が落ち着いてきたこと、徐々に普通の生活に戻ってきたこと、またお客さんから再開を求める声もあり、子供たちに昔自分が楽しんだ土曜夜店を経験させてあげたいと開催することにしました。問い、活動をしていて嬉しかったことは。答え、当日は道路が人で埋め尽くされるほどたくさんの方に来ていただいて、会場のあちこちで子どもたちの笑顔が見られ、お客さんにも喜ばれたことです。また準備や当日の出店など、商店街のお店同士で協力して開催することで横のつながりも強くなりました。ギリギリまで開催するか悩みましたが、やってよかったなと思います。問い、これからの目標は。答え、商店街の店主の企画から始まった手作りの土曜夜店を長く続けていけるようにしたいです。まずは節目の100年を目指します。また今回商店街の先輩や他地区の商店街の方にもご協力をいただいて開催することができました。人とのつながりを大切に、次世代の子どもたちへ思いをつないでいきたいです。思いをつなぐ商店街に、と満面の笑みで写真に収まる刈谷の田辺直也さん。ガラポン抽選機と射的ゲームの景品が並んだ台の間にコルクガンを手にしている田辺さんの写真が掲載されています。赤穂写経だよりについてのご意見、問い合わせ先。社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会。郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地。電話 0791-42-1397。 ファックス 0791-45-2444。 E メール akao-shakyo@akao-shakyo.jp。 音声版をホームページに掲載しています。 ぜひお聞きください。ホームページ、公式、SNS もご覧ください。赤穂市写経で検索できます。編集後期。暑い日に山に登るのって余計暑いんちゃう?と聞かれることがありますが、登る山によります。私は暑い時期には木陰が多く、川や滝のある山に登るようにしています。先日、高原の山に登った際は、気温16度で快適でした。しかし、前述のような山には、今の時期、山ビルやアブ、マダニの危険があります。エアコンの効いた部屋が一番快適だと思いつつも、下山後の一杯の美味しさには勝てません。これで、赤穂写経だより2022年8月号を終わります。